いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。前回の放送では私が学びを始めてからの自分の行動とか気づきがすごく変わったっていうお話の一つの例を話したんですけども、ついこの前も、あ、私こんな風なものの見方できるようになったんやとかって思ったことがあるので、今日はそのお話をしたいと思います。まあ、一言で言うとね、目の前にあるものを自分の暮らしに連動して考えることができるようになったっていうことなんです。今までは目の前にあるものは目の前にあるもので完結していて、そこを自分の暮らしと連動するっていうことができなかったんだけれども、ちょっとそれが最近できるようになったかなと思う出来事がありました。つい先日、歌舞伎をね、海老蔵歌舞伎を見に行って時間があったので、横の虎屋さん南座店でお茶をしてたんですね。その時のチラシにね、庵のある生活をって書いてあった。で、ひらがなで庵って書いてあったから、私の頭の中でうーを中に入れたらどうなるかな、あうんのある生活やなと思ったんですよ。で、こんな風に何か一つの目の前にあるひらがなを漢字に変えたりカタカナに変えたりしたら、ちょっと違う表情になるし、一文字足せばガラッと変わるし、リズムが生まれる場面もあって、日常でね、チラシ見たりとか電車の中の釣り広告見て言葉を動かしてすごく楽しむことをしておりますよ。先生、私こういうのってあれですか、ちょっとした頭のエクササイズになるんですか？
そういうことに意識を注いでおくっていうのは面白いよね。面白がってみるってことだよね。
川島先生と一緒に行動してたらよくそういうことあるんですよね。なんか看板見ててもなんか一文字足して面白いこと言ってみたりとか、向こうから歩くすれ違う人をすごい観察してはって、あれっぽい、例えば地下アイドルっぽい子やったとかなんかよく言ってはるじゃないですか。何かに例えて、きっとこの人ってこういう仕事をしていて今こんな状態だと思うみたいなのを、ほんの 1,2 分だけその場にいたはったそのことも、そう、それを略図的原型と言っていいかどうかわからないけど、何々っぽいねとか、その人のプロフィールまで考えたりとか、映画を見てもその7年後を考えてみようとか、よくやってはりますよね。
歩きながらこの人はなんとかっぽいっていうのは、だいたいすれ違いざまに無言で相手の方が、聞いて聞いて私こうなのよってね、語りかけてくんのよ、それを言葉にしてるだけで、無言でね。いや、実際その人は語ってこないよ、言語的にはね。だからちょっと頭のいっちゃった人的な表現をすれば、テレパシーでなんか伝わってくるわけよ、
語りかけてくる。
それに答えてるだけ、あちらからやってくるものに答えてる、お迎えしてるわけね。歩きながらと昔のラジオのチューナーみたいにダイヤル回してるわけね。で、たまたま正面から来る人にチューニングがあって言葉が聞こえてくる、ちょっと変な人っぽいけどね
そういうことだったんですね。で、私ね、この庵のある生活をって書いてた時に、阿吽のある生活だったらどういうことが考えられるかなって思って、歌舞伎が始まるまでの1時間あったから、ちょっとそこで考えてたんですけれども、例えばあうんって言ったら、狛犬とか仁王像とかで口が開いたあー行と口を閉じた運行があったりとか、吐く息と吸う息で呼吸のことを言ってたりとか、始まりと終わりっていう意味もありますよね。始まりと終わりっていうのを大切にするようになりました、先生とこで学んでから。今であれば、例えば一日の始まりと終わりを考えてみると、夜はね、終わるときは今の感覚であると身を清めて自分の周りの場を整えようって思うんですよ。でもそれが前であったら、ただ単にお風呂に入る時間と整理整頓っていう言葉しか頭の中で発動してなかったけれども、そこで身を清めるとか場を整えるっていう言葉が頭の中で発動するだけで、ちょっと自分の振る舞いとか気分的なものも大きく変わりました。そしてラジオの更新は二十四節気七十二候に合わせてあるので、四季の大きな移ろいの時間、その変化っていうのと一緒に、自分の一日の始まりと終わりっていう24時間っていう時間軸が重なって、その移ろいを楽しむことができるようになったなっていうのが、その虎屋さんで思ったことで、 私一人で入って季節のお菓子をいただいたんですね。紫と白のそぼろになってちょっとキラキラ光ったつゆみたいなのがついてたんですよ。でそれをフェイスブックで写真を上げた時に、あのお菓子の名はアジサイですかって聞いてきはった人がいたはったんですね。アジサイとは書いてなくって紫の玉って書いてあったんですよ。そのそぼろの紫と白とつゆがちょっとついてるのだけで、多分もう6月の気分っていうのを味わえるし、それを見ただけで多分アジサイと言わずとも見る人はアジサイを感じられるようになってたんですね。でそこに紫の玉ってしてはったのかなと思ったり、なんかそんなことがありました。始まりと終わりで言うと、やっぱり終わりって運の時って人生が終わる時だから、ちょっとさすがにこの年になると自分の臨終っていうんですか、その最後のところもちょっと頭をよぎることがあって、で人って生き物やからどんどんどんどんこう変わっていくし、香りも変わっていくと思うのね。若い時って20代の時ってちょっとこう爽やかで甘みがあるような香りがあるけれども、そこからいろんな苦い経験があったりとか、辛さも味わったりとか、塩辛さも加わって、これから年取ったらこう酸っぱくもなっていくって思ってるんですよ。老舗香木店の調香師の人がおっしゃってたんですけれども、天然の原料っていうのは、まあ、特に匂い袋なんかは不思議なもので、いくつか合わせた瞬間に変化が始まる。で単独で10種類の原料を置いておいても、それは5年経っても10年経っても、まあ、そんなに変わらないそうなんですよ。知恵とか方法とかいただいたもので、自分の中に白檀とかウイキョウとか削っている状態で、まあ、そこに先達の龍脳とかね混ぜてもらって、自分の香りっていうかね、まとまったものが出来上がって、人生終わりの時になんか残りがのようなものがみんなに感じてもらえたら、それが幸せかな。柔らかく残ったものとかさりげないものっていうものを意識していこうと言いました、この時に。で私の先生ご存知だと思うけれども、7年前ってこの柔らかいとかさりげないっていうところとは大きく外れてたと思うんですよね。残るっていうよりは押し出すみたいなイメージ、今でもそうだけど、だけど意識を多分今できているから、香りとか教えていただいたことで取り入れられている自分がいるなっていうのが、このあうんのある生活で思ったことです。
なるほど、自己更新されていくってことなんだよね。学び続けていくってことは、学んでいない時にはよどんでるってことにもつながってくるし、でもただ学んでるつもりになっていると、頭とかね指先だけが変わってるんで、変わったつもりになるんだけども、旗から見ると何もあなた動いてませんよっていう状況。一歩前に出るってこと、一歩前に出るっていうのは、自分が大事にしている、自分が守っている自分の正規っていうところから抜け出すってことね。そっちの世界でいうと、そのいわゆるコンフォートゾーンってやつ、そっから抜けるってことね。で荒野に出て大変な思いをしてみるってこと、それが実際の学びの第一歩だよね。そういうことをやってると、パリの2階建てバスのように、最初はおっかなびっくりでも、そのうちね全体が分かってくるし、楽しみ方も増えてくるしってことで、一気に世界が変わるんだよね。自分に入ってくる情報も全く変わってくるし、情報のキャッチの仕方も変わってくるし、すると名画に隠された暗号のようなものも見えてきたりすると、これは好きだからとかね、なんかこれは自分に心地よいからとかいうようなとこばっかりで周りを固めるんじゃなくて、そういうところから一歩踏み出すってこと、それが学びの第一歩ですよね。それを道根さん7年間続けてこられたってことなんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。全部ねつなげて考えられるようになったのも大きな進歩で、和菓子のことを学んだ時に、昔は和菓子の中にね、あのほとんど長寿とか白檀とかそういうお香を清めのために入れていて、それを神様に備えていたっていうこともあったじゃないですか。でそこから作り手の人がちゃんと精進掲載して、あと技術もちゃんと受け継いで、決まった人しか作れないお菓子っていうものを調べていった時に、一つのもので分断された知識から他のものにつなげていく、お菓子から香りにつながっていく、でそこが私の着物にも反映されていくって、一個じゃあかんねんなとか、全部下ではつながっているんやなとか、そういう水脈があるんやなって、そこに今ちょっとこうあちこち触って、やっと少しずつつながりが見えてきたところかなと思って、京都の水のこともちょっとお勉強しましたよね、この半年ぐらいでね。そしたら貴船のお水と鴨川のお水とか、 そんな風につながりを考えられるようになってきたのも大きいから、なんか目の前にあるものと自分の暮らしっていうのはちゃんと連動していくっていうこと、それはすごく大事にしていきたいなと思いましたね。
はい、この先また学びを深めていっていただけたらと思います。ありがとうございました。
はい、わかりました。ありがとうございました。